この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
はい、江口晃の音楽屋は今夜も始めます。お願いします。
はい、よろしくお願いします。私なんであの時カフェマスター徳松たけしと、そしてアシスタントの
ひじやです、
はい、
お願いします。
ということでね、始まりましたが、
はい、
まあ、今夜も始まりましたということですが、今回もお昼にね、
はい、
はい、まあ、しかもちょっと今日はちょっと雨模様ということで、
はい、
足元の悪い中という感じですが、やっぱりこの雨模様の中でも音楽っていうのはやっぱり映えると言いますか、また、
うん、そういう音楽もありますね。
なるほど。やっぱりね、なんかこう晴れてる方がいいみたいなんですけど、なんか音楽はいろんな、
いろいろ
ね、いろんな天気の時もどんなシチュエーションにも合うということで、今回はゲスト、
はい、
雨の似合う女、ライクアチュア阿部ちゃんに来ていただきました。
よろしくお願いします。阿部ゆりかです。
はい。こんに
ちは。
あ、そんなキャッチフレーズない、
はい、ないです、
ね、あ、ないです。すみません、勝手に。
初めて聞きました。
あ、初めて。あ、そうですか。コーヒーの方。はい。
こっちだった。
はい。ちなみに、このラジオ番組、絶賛営業中の中、喫茶店やっておりますので、私の、はい、喫茶店マスターとしての業務は、今日ね、アシスタントの、ね、もうこのカフェきってのイケメンボーイ、ひろみちくんが。
本当、かっこいいですね。
はい。彼もあのギターを弾いてますから、
この間弾いてましたね。
はい、いずれ江口晃の音楽屋は出られるのを目標に、はい、はい、頑張っておりますので。
目標ですか。
はい、そうですね。ああ、素晴らしいですね。やけど今日もバラエティーに富んだメンバーが集まっておりますが、うん、まあちょっと僕の中ではもうおなじみという。
そう、前回ね、
はい、
ちょっと前に相棒の清一郎くんやってもらって。
はい、
今回は、そのもう一方の相棒で、
そのもう一方の相棒もう一方の相棒ってなんか二人である以上もう一方でしかないですが、そうですね、はい、
前もね清一郎君のソウルでした。
いや、
今回はゆりちゃんでいいの、阿部ちゃん、どっち、
もういろいろです。阿部ちゃんがでも多いです
よね。そうですね、
はい、
どっちも
なんかね、阿部ちゃんって言いたくなるんですよ、ね、
阿部という名字の宿命ですね。
あ、なんかね、そうですね、
はい、
阿部寛ですら阿部ちゃんって呼ばれますからね。ということで、うん、まあやはり前回誠一郎さんが一人で出た時はまたちょっとライクアチェアの時に聞けないようなお話も聞けましたので、うん、
はい、
まあ、今回ね、阿部ちゃんが一人で出てどんなお話が聞けるのかなということですが、
はい、まあとりあえずどうでした、誠一郎くん聞いてもらった、
はい、
はい、
ちょっとびっくりしましたね。
びっくり、
ライクアチワワは第三者的立場でやってるって言われて、えーって言いましたね。
なるほど。
いやいやいや、
だからこう2人でやってるのになんか3人みたいな状態になっちゃったかもしれないですね。ちょっと俯瞰的に見てるというので、
そうみたいですね。
あ、それもやっぱりその今までの会話の中ではあまり聞いたことない。
そうですね、ちょっと驚きました。
驚きました。どういう意味で驚くんですか、なんか
第三者だったんだみたいな。そんな気持ちでやってたのあなたっていう。
ああ、なるほど。それは
ちょっとでも逆に俺それはそれでなんかそういう客観的に見れるっていうのはええと思うけどね。
そうなんですかね。
うん、
はい、二人で。
二人でどっぷりハマるよりは、
はい、二人三脚でやってるって。
ああ、なるほど。大丈夫ですか。この番組のせいでなんか不仲とかになったりしないですか、なんか、
ね、
だったら録音やめますけれど。
いえいえ、はい、そういう人だなって。
なんかね、いろんなまた、こう、今まで気づかなかったことにも気づけたということで、あ、コーヒーがね、はい。いやけど今回はまあ一人で参加ということなので、やっぱり二人でこう参加される時とはやっぱり全然
ちょっと違う、ゆりちゃん聞けるといいですね。
うん、こう歌を歌う時でもやっぱり一人だと緊張しますかね。
緊張します。
あ、そうですか。
すごく緊張します。
いや、だから僕、ね、このなんであの時カフェで緊張してくれるっていうのがね、まあ自分の店行っといてあれですけどね、こんな緊張する必要ないですけど、そうやってね、やっぱり緊張していただけるっていうのは、なんか逆に嬉しいですけれど。
本当ですか。
はい。
大御所に囲まれすぎて。
まあ確かにそうですね。なんかそこ、よく考えたら僕も緊張してきましたけどね、なんか。確かになかなかね、ほんと大御所の方が集まって、まあ、江口さんの縁で僕もね、安倍ちゃんと知り合えたわけですけれど、安倍ちゃんのこの音楽のね、一人、個人としてのその音楽のなんか出会いとか、その歴史みたいなのは確かに聞いたことないなと思って。
はい。
どういう形でこう歌い始めたり音楽に興味を持ち始めたみたいのは、
音楽に興味を持ち始めた、
はい、
でも音楽自体は本当に小さい頃から聴くの大好きで、
なるほど、
うちの母親がなんかこう J-POP を聴くのがすごい好きだったと思うんですけど、よくなんかユーミンとか聴いてたんですよ。
ユーミンとか
で、なんか当たり前のように音楽を聴いて毎日いたんですけど、自分で実際やるとは本当に思ってなくって、
はいはい、
でもなんかあの二十歳ぐらいの時に友達とあの本当バンドやろうよみたいな感じでやりだしたんですよ、
はい、
その時はベースをやりたくて初めて買った楽器はベースだったんです
ね。そうなんだ。だいたい最初はね、ギターとか、そう目立つ楽器に行きがちですけど、うん、そのベースはなんかの影響でとかですか？
そう、あの、徳松さんが別の番組で、
はい。
スーパーカーっていうバンドの話ちょっとしてた。
ああ、はいはい、してましたね。
スーパーカー、でも徳松さん、は、あれ、映画の話してたから、
そうですね。
後の方っていうか結構、
はい、
夢際のラストボーイとかそういう曲。
はいはいはい、そうですね。
あの、スーパーカー初期の頃は、すごい、あの、本当にバンドバンドしたバンドっていうか、
ああ、なるほどね。
高校生みたいな。
はいはいはい。
で、その、4人組で、
はい。
女の子がベースを弾いてたんですよ。その古川美希ちゃんっていう子がベースを弾いてて、それがすごいかっこいいなと思って、ベースをやりたくなって、どうせバンドやるんだったら、じゃあ私ベースがいいっていう。
あ、じゃあその時は、こうバンドとして、なんかコピーバンドみたいな形で、
はい。
やられてて、
はい。そうですね。
はあ、なるほど。その時はじゃあボーカルではなかったんですね。
だけど、
だけど。
なんか後からベースが加入してきたんですよ。なんか、ちゃんと経験のあるベーシストが
。なるほど。
入ってきちゃって。
はい。
で、私やることなくなって、安倍ちゃんはもう歌ってないよみたいな。
あ、歌ってないよっていう言われ方。
他にやることないでしょって感じで。
そんな、ボーカルって花形ですよね。なんかすごいなんか追いやられてボーカルになったみたいな。
なぜかやりたがる人いなかったんですよね、その時は。
ああ、そうなんですね。あ、じゃあもうボーカルでもやってないよっつって。
どうせそれしかできない。
どうせそれしか、すごい言われようですね。
いや、ベースは残ってんの、また。
もうね、さよならしました。だけど、新しい子をお迎えして、
うん、
また最近ちょっとやろうかなと思って。
あ、ほん
と。
へぇ、
はい、いや、いいですね。じゃあ、またちょっと、またね、バンドを組んでなんていう可能性もありますよね。
そうですね。
いや、
あの、聖一郎さんを中心に据えたバンドをやるのが今、夢です。
いいですね。
はい。
その時も、僕はじゃあ、ドラムとして参加して、あ、すみません、叩けないんでやめときます。はい。ということで、じゃあまあ一人で、まあベースから始まって、まあその、新しい経験者のベースが来たことによって、ボーカルで歌い始めて、
はい、
やっぱりもう本当ね、安倍ちゃんの声は本当に、こう、天性のといいますか、本当に素敵なね、ひじやんさん。
ああ、そうですね。
はい、はい。油断すると振りますからね、なんか今、完全にね、アシスタントのひじやんさんですけれど。
ちょっと気抜いてましたね。
ちょっと気抜いて、気抜いたら振るシステムになってますけど、いや、本当素敵な声でね。
いえいえ、ありがとうございます。
いや
でもバンド向きではなかったんですよ。
あ、なるほど。
あの、埋もれちゃって、聞こえないってよく言われて。
ああ、楽器の音にね。
で、ウクレレの弾き語りで、ようやく、似合う楽器を見つけたなっていう感じだったんですけど。
そのバンドから一人で歌うようになるまではまただいぶ間があったりしたんですか？
そうですね。3年ぐらいはあったかもしれないですね。解散してしちゃって、
からそれは小鳥のこと言ってる？
いえいえ、もっと前、もっと前にやってたんですよ。
ベースからウクレレになった？
ベースからベース、まあ、ベースは結構だから早めにクビになったんですけども、その後バンドで、うん、ボーカルをやってて、だけどそれも 1,2 年ぐらいで辞めちゃって解散っていうか解散になっちゃってで、その後でウクレレの弾き語りを始めたんですけど、うん、でウクレレの弾き語り1年ぐらいやった後にベースの女の人とキーボードの男の人と3人でまたユニットを組んで、うん、小鳥っていう名前のユニットをやってましたね。これが2年か3年ぐらい、はい、
でその後もう一度一人でやることになったんですね、
はい、そうですね。それも一旦解散してしまって一人でやってたんですけど、それもなんかやっぱりだんだん寂しくというかつまらなくなっちゃって、
うん、
でなんかやめちゃったんですよ音楽活動、
はいはい、
でもそれから1,2 年ぐらいやってなかったんですけど、
うん、
友達のボーカリストの女の子が、
はい、
山口真理子ちゃんっていう子がいて、
はい、
でその子がウクレレをやりたいって言い出して、
うん、
で遊びの感覚でじゃあ一緒にやろうよって言ってユニット阿部真理子っていうユニットを組んで、それは今も継続中なんですけど、はいはい、
なるほど
阿部ゆりかと山口真理子で
阿部
真理子、
なるほど、
はい、それはでも
小鳥の頃にヒジョンは出会った？
そうです、もうギリギリぐらいかな。
小鳥見たことありました？
あ、 あ、 あるよ。
あ、でもそれって再結成じゃないですか。
あ、そう、再結成の小鳥そうそうそう
そう、一旦ね再結成したんですよね。あ、
いらっしゃいませ。
お疲れ様。
いえいえ、とんでもないです。はい、なるほど、はい、あ、ちょっと空いてる、じゃあ席の方ありますかね。席ここ今特等席でこの目の前っていうのは、はいはい、目の前の席で、はい、すごいですね。この
完全に喫茶店状態になってます、ね、
喫茶店のラジオパーソナリティとこうお見合い状態みたいになってますけれど、はい、そういった形で、じゃあまあそういうまあ音楽まあ遍歴といいますか、やっぱりじゃあ阿部ちゃんの中ではやっぱり今回ソロで参加していただいていますが、やっぱり誰かと音楽を一緒にやりたいとか楽しみたいっていう気持ちの方が意外に、
そう、今はそうですね、本当に。
だからそういう部分を経てやっぱり改めてこう一人で歌うっていうことの、はい、なんか意味とかなんかそういうなんて楽しみとかってどういうことがあるんですかね。
一人で
やることの何か楽しさ意味みたいなの、
一人でどうでしょう、うん、あるんですかね。
ないですか。なんか一応今日一人で出ていただいた回なんですけれど、全く意味ないみたいな話になりそうですけど、このまま行くとも
う一人でやればやるほどライクアチワワに早く戻りたい。
いやー、なるほど、最後にねのろけ話を聞かせていただきましたが、なるほど、一人でやることの意味とはやはり誠一郎さんとやってた方が楽しいなと、ユニットでやってた方が音楽って楽しいなって思えるっていう、
っていうか誠一郎君と出会うきっかけあったね、
はい、そうですね、きっかけは何だろう、
一緒に一緒にやりたい思いはあって、はいはいはい、
なんで江口さんの方が詳しいんですか。なんかその出会いについて、なんか
知らないよ、知らないから聞いてるけど、
紹介したの江口さんとかじゃないですよね。なんか
でも出会った時は一緒にやるとは本当に思ってなかったですね。
あ、なるほどね。
全然タイプが違うから、う
ん、はいはいはいはい、
でも一緒にやってみてこんなに合うんだっていうのは本当にびっくりしました。やってから分かったっていうか、
要するにまあ音楽のジャンルというか好みが誠一郎さんとはちょっと違って、その当時あまりこう合う感じはしなかったけどってことなんですかね。
いや、ですね、なんて言うんでしょう、音楽はすごい好きだったんですよ、
はい、
で私の多分好きな聴いてきた音楽のルーツを誠一郎さんは聴いてるっていうような感じ。
あ、はい、
なんかボブ・ディランとか、
はい、
ビートルズとか、そういう音楽を聴いてきた人たちがやってる音楽を私は聴いてたっていう感じなんですけど、だから改めて、あ、これがルーツなんだっていうのを誠一郎さんと出会って知って、で、なんか、そう、私の音楽の幅はすごい広がったなとは思うんですけど、あの、誠一郎さんがやってるようなロックンロールのような感じの音楽は自分ではやれないと思ってたんで、はい、ていうかやることがないだろうと思ってたんで、本当にほんわかしたポップスしか歌ってなかったので、だけどなんかこう一緒にやってみて一番思ったのはコーラスがその合うというか声の質が違うと思うんですけど、なんかすごく気持ちいいんですよ自分では。あの誠一郎さんがハモったりしてくれると、それがすごく不思議というか面白いなと思って楽しいなって。
一緒にやろうって決めたわけじゃなくて、まずとりあえずちょっと試しにやってみようだった、
ね、
はい、
どっちかというとあのサポートをお願いしたような形だったんですね最初は。誠一郎さんのオリジナルの道化師の歌っていう曲が好き で、うんうん、で私も弾いてみたいなと思って、
うん、いいよね、
はい、あの曲をこう演奏したいからサポートでギターを弾いてくださいってお願いしたんですけど、うん、でその時一緒にやってとっても楽しくって、うん、あ、もうユニット組みますかみたいな。
あ、そういう企画あったね、はい、うん、
そうです、そうです、
なるほど、それが、まあ、うまくいきそうで面白かった、楽しめる感じが、ね、あったってことで、実際、ね、いい感じだと思います。
ありがとうございます。今までで一番楽しんでると思います。
ああ
、は
い、なるほど、ね、いや、じゃあその楽しんでる、ね、音楽の、まあ、一人で歌う時の曲はもちろんその阿部ちゃんがご自身で作詞も作曲もという、
はい、
うん、
そうですね。
あ、ちなみにこう曲を作るときっていうのはどういう形で作ることが多いんですか。
どういう、
あのよくなんかこう詞を先にとかね、曲がで生まれてとかそういうのがありますけど、
コードでなんかこう大体曲の雰囲気を作ってから歌詞を当てはめていくような感じですね、はい、
なるほど、はい、なんかこうなんか降りてくるじゃないですけれど、作ろうとして作るみたいな、
作ろうとして作る、
あ、作ろうとして作る、
はい、無理やり、
無理やりみたいな、ね、なんかさっきからたまにいやいやみたいな話出てきますけど、
いやいや、
は
い、なんて言うんですかね、最初に音楽を始めた時は、はい、本当になんか暇つぶしじゃないけど何かがやりたいっていう感じだったんですよ。音楽がたまたまハマったっていう感じなんですけど、はい、何かを自分で作って何かを発表したいっていう気持ちがあって、
創作がしたい、だからまあ、
そうです、
別に編み物でもよかったし、
そうです、そうです、何でもよかったんですけど、
何でもよかった、
そう、はい、でも本当にあの音楽関係の友達が多分たまたまいて、で、まあ、そっちに引っ張られていったような形で、自分でその演奏するのにオリジナルソングがあったらいいなと思って、なんかできないかなって、で、まあ、見よう見まねで作ったような感じです。
いや、それでね、オリジナルソングが作れちゃうっていうのがなかなかやっぱすごい。
いや、あるじゃないですか、徳松さん。
やめてください。なんかあの、大体なんか、阿部ちゃんは僕のね、ネットラジオ聞いてくださってる方なので、たまになんかみんな知ってるでしょみたいな感じでやるのやめてくれます。あの、そのたんびたんび僕恥かいてますから、はい。あの、まあまあね、まあそんな、いつかね、はい、なんかできたらいいです ね、ユニットでね、あの曲をね、誰も知らないんですよ。はい。ということで、じゃあその阿部さんの曲をね、聞かせていただいてよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
では、これは本当に一人で弾き語りをやろうと思って、最初の方に作った、だからもう15年ぐらい前に作った感じの曲なんですけれども、ラベンダーという曲をやってみたいと思います。どうして泣いてるの、震えるの、外はこんなに、は
れてるのに、ああ誰かを好きになるのも嫌いになるのも辛いの、なぜだろう、私だけがあなたを愛してあげたいのにな、私だけがあなたを愛してあげたいのにな、ああ風が吹いて少しだけ振り向いても、いつもと変わらないって、何も気づかない、何か起こりそうな予感も、いつもと変わらなくって上の空に消えてゆく、何も言えないな、あたしには言葉が見つからないよ、戸惑うばかりであなたを困らせてる、触れられそうな気がしても心救えない、あなただけが私を見つめてくれたらな、あなただけが私を見つめてくれたらな、叶いそうな悲しい夢ばかり、私の影楼のような恋が終わる時に、あなたの本当の心見えるかな、少しだけ振り向いても、いつもと変わらないって、何も気づかない、何か起こりそうな予感も、いつもと変わらなくって上の空に消えてゆく、消えてゆく、消えてゆく。
ありがとうございました。ありがとうございます。
素晴らしいですね。もうあの 遅れて入ってきたお客さんがめちゃくちゃすごい位置でね聞いてますけれどね、かぶりつきっていうね、こんなマンツーマンみたいな感じですけれど、
そうですね、はい、ちょっと目が見れなかった、
目が見れないいやいや
すいません、
いやありがとうござい
ます。
じゃあ感想を聞いてみましょうか。
あ、そうですね、やっぱり一番近くにいてね、セガパンダさんに、
あのすごい自然に入る素敵な声ね、
ありがとうございます。
あの、まあ、これ言うといろいろな人的にましょうだけど、作ってない声の自然さってみんなそこに最後行き着くんだけど、この人はもう最初からこんな感じだったもんね。だからすごい人だね。
ちなみにパンダさんはどうですか、
はい、え、僕は何ですか、
声は
僕もだんだん自分の声になったような気がする。
あ、本当。ああ、よかった。
よか、よか、いや、よかった。った、
ね、いや、でもそれ言い方正しいの。そのつもりで言うたから。
ああ、よかったってな。
最初は誰かに寄せるじゃないですか。はい。さだまさしだったりとか。
むちゃくちゃ他人事でしたけどね。
そこら辺がいいところ
なんですね。ああ、そうですね。はい。いやけど、やっぱパンダさんも目の前で聞いてた。
素敵素敵。なんか癒されまくってますね。
ありがとうございます。ありがとう
前に、あの、聖一郎も聞いてくれてた。
はいはいはい、
この2人が出会ったっていうのはね、
いいね、
面白いね。
いや、やっぱり出会いって大事でね、
うん、
あの転ぶ場合もあるけど
あるね、
そうそれ、でもどっちも大事で、転ぶから見えるものもある
し、まだ2人は転んでないんで、ね、
早く転ぶ、あんなことない、
いや、はいはい、
そうそうそう、いや、でもそれ、すごくいい、素敵だよね、
そうですね、
いいね、こうシンクロしながらできるって、素敵ですよね。ね、
ちなみにこの歌はいつ頃作られた？
15年ぐらい。
そうですね。
すごいです。すごいですね。そのうちなんか安倍ちゃんが覚えてないことも江口さんがなんか喋りそうですけどね、なんか。そうですか。
じゃあ、ね、はいはいはい、もう一曲お願いしましょうか。
はい、ありがとうございます。2曲目はさっき話した小鳥というユニットでやってた時に演奏してた曲で、小鳥という名前の曲をやってみたいと思います。ちょっと間違えたかもしれない。練習したい。
大丈夫。全然 OK だよ。
大丈夫、
いい、
大丈夫、続きからいきましょう。
したいんですけど。
いいよね、こういうのが録音できちゃうのがいいよね。
そうですね、はい、失敗したとこもそのまま流させていただきますけれど、
そういう番組ですもんね。
いや、そういう番組でうまくまあねありますけれど、じゃあ長谷川パンダさん感想の方を。
素敵な、あ、ありがとう、
審査員みたい
な。じゃあごめんね、はい、あの素敵な数で、あ、じゃあさりだけど数でつまずいてさっきから、あ、でも素敵ですよね、あのさっきも言ったけど歌うように数をやると、あ、綺麗にやるもんだろうと、それで最初感動したんだけど、うん、とにかく癒しだね彼女は、うん、野に咲く花のように素敵だ、もうついつい私は惚れてしまいました。いつまでも枯れないで散らないでいてほしいと思います。いやいや普通に言ったけど誤解招く言い方かな。いや、
なんか申し訳ない気持ちになって
きた。多分でもこのままお年を取ってもまんまのような気がする。
それが見える
、
ね、
ね、それが見えるから素敵、うん、ね、先が見えてしまうような、先が見えてない悪い意味じゃなくて、いい意味で先のずっと先もずっと女に歌ってる感じがするから素敵です。
ありがとうございます。
最高でした。
こういう優しい歌声が成長のロックンロールと出会って、ね、まあ、ある意味錬金術ですね。
本当にね、いい意味での錬金術だよね、うん、あの、
ビートルズもね、ジョンとポール、あの、出会って、ええ、やっぱり一人ずつじゃできないものいっぱい作ったと思うんだけど、
相乗作用でね、うん、
僕ね、千葉も今名古屋で面白い位置に来てると思うんでね、あの千葉はでも頑張ってほしい、また一人今やってほしい、頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます。
ません、これ僕のマイクなんですけど、あ、嘘です。いや、本当にね。ということで、いや、
また今度、あの、チワワとしても、
そうですね、これで誠一郎さんね、こうソロで、阿部ちゃんがソロで、またこの2人で、この音楽やわに出ていただいて、楽曲をね、演奏していただきたいなと思いますので、はい、やはり今回、1人出たことによって、また、二人でやる意味というのがね、また深く感じられた回だったと思いますので、はい、本当に素敵な歌をありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回、さようなら。
星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラ音立てて、星が夢を見てる。波が揺れているのは、魚たちの狩り場。